祈ります。天地の作り主、歴史の支配者でありたも生ける誠の神様、主イエスの苦しみを記念する受難節を目前にして、私たちは今日この礼拝に集められています。どうか今日もあなたの恵みと祝福が私たち一同の上にありますように、そして私たちに命の御言葉をお与えください。神様、私たちの世界には苦しんでいる人々が多くおられます。各地で続いた大きな災害のために、生活の基盤を失い愛するものを失った人々の苦しみ、泥沼のような紛争やテロによって苦難に遭った人々、飢えや貧しさのために苦しむ人々、人間関係のもつれから非常な悲しみを負うことになった人々、愛媛丸の事故のように突然襲ってきた悲しみ、この世ではどんなに多くの人々が苦しんでいるかを思い、心を痛めるものであります。神様、どうかこのことに御心を止めて私たちを憐れんでください。しかし神様、あなたの一人子主イエスキリストもまたこの世で苦しんでいる多くの人々と同じように苦しみをお受けになりました。その十字架がこの世の真ん中に立っています。このことの深い意味を私たちに教えてください。主よ、憐れみたまえ。教会に連なる兄弟姉妹お一人お一人のために祈ります。季節の変わり目にあたって、お年を召された方々や体調の優れない友を特に顧みて力づけてください。病気と闘っている黒髪義満兄弟と看護する美智子姉妹を力づけてください。人生の悩みを抱えている友があります。どうか良い解決への希望をお与えくださいますように。大きな悲しみのうちに今もある友に、どうか天来の慰めをお与えくださいますように。イースターに洗礼を受けようとしている若き友の決心を祝福して、これをお導きくださいますように。道を求めつつまだ信仰への決断ができないでいる友がありますが、どうかあなたご自身がお導きくださいますように。旅にある友、外国に滞在中の友をどうぞ今週もお守りくださいますように。事情で礼拝に出席できない友がありますが、どうかその場にあってあなたの恵みが加えられますように。教会学校の愛する子どもたちを今週も守ってくださいますように。そしてこの地域に住むすべての市民の方々にあなたの恵みが豊かに与えられますように祈ります。 礼拝の後で計画されている大切な集会の上にあなたの恵みが加えられますように。神様、この礼拝にあなたご自身が親しく臨んでくださり、私たち一同の信仰と希望と愛を新たにしてくださいますように祈ります。感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。来週から主イエスの受難を記念する受難節という季節が始まります。教会歴では受難節と呼んでおります。今日はその直前の日曜日でありまして、この日の説教のテキストのために、先ほど読みましたルカ福音書の18章の31節以下のところが選ばれました。特別にそういう気持ちを持ってこの箇所を読みたいと思います。でどの福音書でもそうですが、イエスの受難という事実の反響が全体を通じて、まあ、いわば通奏低音のように響いています。これはすでにクリスマスの記事から始まっている。でクリスマスの記事はただおめでたいだけの話というのでありませんで、あれを注意深く読むと、そこここにキリストは、イエスは苦しむためにこの世に生まれてきたという、そういうトーンが響いているのがわかります。で福音書を書いた人々は十字架と復活の出来事に深い印象を与えられた人々ですから、当然のことですけれども、福音書の、基本的な性格がそこにあると思います。でその中で受難の運命を非常にはっきりとした言葉で予告している箇所が3つあります。でマタイ・マルコ・ルカ、この3つの福音書に共通することですけれども、このルカの場合を取り上げてみますと、まず9章の21節が最初です。で9章の21節、ご面倒でもちょっとそこを開けていただきたいんですが、122ページですね、122ページ、そこにこう書いてあります。9章の21節以下、イエスは弟子たちを戒め、このことを誰にも話さないように命じて次のように言われた。人の子は、これはご自分のことを言ってるんですが、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、立法学者たちから排斥されて殺され、3日目に復活することになっている。で、それからイエスはみんなに言われた。私についてきたい者は自分を捨て、日々自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを救うのである。人はたとえ全世界を手に入れても、自分の身を滅ぼしたり失ったりしては何の得があろうか。でこんなふうに、この自分の十字架を背負ってキリストに従うという、そういうことと結びつけて、詳しく書かれてあります。でそれが最初です。から次が、9章の44節です。次のページ、そこに見出しが出ておりまして、再び自分の死を予告すると書いてあります。で読みますと、イエスがなさったすべてのことに皆が驚いていると、イエスは弟子たちに言われた。この言葉をよく耳に入れておきなさい。人の子は人々の手に引き渡されようとしている。弟子たちはその言葉が分からなかった。彼らには理解できないように隠されていたのである。 彼らは怖くてその言葉について尋ねられなかったとあります。で、この箇所では人々の手に引き渡されようとしているというちょっと暗示的な言葉で、非常に短く言われているだけですが、で今日の18章になりますとまた少し詳しくなりまして、9章の21節ほどではありませんが、必要な要素は全て省略されないでここに盛り込まれています。でこういうわけでイエスがご自分の受難と復活について3度予告しているということでありますが、この3度ということがとても重要だと思います。で3度というのは聖書の中によく出てくる回数です。で今日はマルコの福音書によってゲッセマネの祈りの場面を取り上げてみたいと思いますが、これはマルコによる福音書の14章です。14章の32節以下、新約聖書の92ページですが、そこにゲッセマネというところに来るとイエスは弟子たちに、私が祈っている間ここに座っていなさいと言われた。そういう言葉から始まって、その中で夜を徹して祈られた時の様子が書いてあります。でこれはイエスが十字架につけられる前の晩のことでした。でそこで彼はひざまずいて非常に苦しんで、アッバ父よ、あなたは何でもおできになります、この杯を私から取り除けてください、そういうふうに三遍祈ったと言います。自分はこれから殺される、あらゆる屈辱を受けて、それから十字架につけられて殺される、それが自分には分かっている、でも神様どうかそんな目に遭わせないでください、アッバ父よ、あなたは何でもおできになります、この杯を、この杯というのが十字架の運命のことを言っているわけですが、私から取り除けてくださいと祈った。でこの場合三遍祈ったというのは、心の底から腹渡を絞り出すようにして徹底的に祈ったということでしょう。でそこにその三度という回数の意味があります。しかしもう一つの意味もあります。でイエスがそのようにして祈っている間、彼が最も信頼していた弟子のペトロ、ヤコブ、ヨハネ、この3人ですが、これは眠りこけていました。レンブラントの描いたゲッセマネの園の絵の中には、眠りこけている3人の弟子たちの姿が鮮やかに描かれています。彼ら眠っていました。イエスは祈り疲れて様子を見に参道を降りてくるわけですが、その度に彼らは眠っていました。イエスは彼らをたしなめて注意を与えますけれども、彼らは眠り続けます。さっきのマルコによる福音書によりますと、37節に、それから戻ってご覧になると弟子たちは眠っていたのでペトロに言われた、シモン、眠っているのか、わずかひとときも目を覚ましていられなかったのか、誘惑に陥らぬよう目を覚まして祈っていなさい、心は燃えても肉体は弱い、 さらに向こうへ行って同じ言葉で祈られた。再び戻ってご覧になると弟子たちは眠っていた。ひどく眠かったのである。彼らはイエスにどう言えばよいのかわからなかった。イエスは三度目に戻ってきて言われた。あなた方はまだ眠っている。誠に弟子の一番信頼を受けていた弟子たち、弟子集団の中の中心的な三人としては立場なくなるようなそういう失敗でありますけれど、この場合の三度は弟子たちの不真実といいましょうか、弱さといいましょうか、それが半端ではなかったということを示していると思います。でその後このペトロはイエスの仲間だろうと追及されたときに三度知らないと言いました。あの人のことなんか知らないと言いました。二度までは偶発的な間違いが重なることがあります。でしかし二度と三度とでは決定的に違います。三度となるともはや偶発的であると言い訳することはできません。仏の顔も三度というでありませんか。ですから福音書記者が受難と復活の予告を3回にわたって書いたということには深い意味があると言わなければなりません。つまりこの受難と復活ということにこそイエスの生涯の意味があると、こういうことを記者は力を込めて宣言しているんだと思います。彼は苦しめられて十字架上に死んだけれども、それは不幸な偶発事故であって、本当はああいうことはなかったに越したことはないんだと、本当はああいうことはない方が良かったんだと、そういうことではないのです。そうではなくてイエスは実にこのために生まれた。福音書記者はそのことを言おうとしています。で私は少し話が飛ぶかもしれませんが、この頃この世にはどんなにたくさんの苦しみがあるかということに胸を打たれています。いろんなニュースを聞いたりしてもそうですけれども、人と出会ってそのお話を伺ったりして、全然気がつかなかったけれども、この人がこんなに苦しんでいると、そういうことを知らされることが多い。もちろん世の中には苦しみだけではありません。美しい花や美しい自然や才能のある人々が生み出した素晴らしい音楽や芸術もある。そして周りには善良で優しい人々もたくさんいます。本当に感謝すべきことです。しかし時としてそういう世の中にある善良で良いものを圧倒するような勢いで、この世にはなんと多くの苦しみがあることだろう、そういう気持ちが私を襲います。おそらく皆さんにとっても同じことだと思います。で苦しみというものは多くの場合理不尽なものです。例えば相次ぐ大災害で命を失った人、愛する家族や生活の基盤を失った人、その人たちのことを考える。どうしてこんな苦しみに遭わなければならないのか、 っとそう思ってるでしょう。旧約聖書にはヨブという人物の話が出てきますが、ヨブは訳のわからない苦難に出会います。どうして神様はこんなひどい目に私を遭わせるのか。昔から神学者たちはこの問題を神義論と呼びました。神の義の論です。神義論で、もし神様が義なる神様、正しい神様であるとするならば、どうしてこういう理不尽なことがこの世の中には起こるのか、そういう問いです。ヨブはそう問いました。どうしてこんなことが私の身の上に降りかかるのか。あの愛媛丸の事故で夫や前途ある息子を失った人々の心の中にも、おそらくアメリカ海軍の無責任さに対する怒りと一緒に、どうしてこんな理不尽な悲しみに遭わなければならないのかという根源的な問いがあるはずです。でさらに私の心を悲しませるのは、幼い子供が大人たちによって、時には親によって虐待されて殺されるというニュースが後を絶たないことです。この世界にはそういうことがいっぱいある。そして大人たちがあちこちに埋め込んだ地雷のために足を失っている子どもたちがたくさんいる。飢えのために痩せ細って死んでいく子どもたちもたくさんいる。これほど理不尽なことはない。でこの理不尽さを鋭敏な感覚で描いた人がいます。ロシアの文豪ドストエフスキーです。で彼の作品を読むと、子どもたちが深く苦しんでいるその様子がしばしば描かれます。子どもの泣き声、子どもを殴る親、あるいは大人たち、そこで泣き叫ぶ子どものか細い声、そういう様子がよく描かれます。どうしてこんな苦しみに遭わなければならないのか。神様、どうしてこんなことをお許しになるのですか。でこの世界の歴史の中には、このような理不尽な苦しみの山並みが連なっています。ホロコースト、南京大虐殺事件、そして強制的に軍隊慰安婦にさせられて恥ずかしめられ、言うに言われない苦悩を背負わされた女性たち、などなど。でこういうことを私はしばしば考えます。世の中には心を慰められるような美しいもの、良いものもたくさんあるのに、しかしそれを覆い隠すようにしてこのような理不尽な苦しみがある。一体それはなぜか。おそらく皆さんの心の中にもこういう問いがあるのではないでしょうか。しかし私はその時に一つの点に注目させられます。その中にイエスの十字架も立っているということです。 一緒に十字架につけられた犯罪人の一人が、ルカの福音書はそのことを記しておりますけれども、我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ、こういう目に遭うのは当然だ、しかしこの方はイエスは何も悪いことをしてはいない、そういうふうに言っています。その通りです。イエスは何も悪いことをしたわけではない。彼はただ人を愛しました。真剣に愛しました。場合によっては立法違反の罪を引き受けても構わない、そういうことになるかもしれないけれども構わない、それほど真剣に底辺に生きる人々、苦しみの中にいる人々を大切にして、そのために彼は侮辱され、今日のルカ18章の言葉を用いますと、侮辱され、乱暴な仕打ちを受け、唾をかけられ、鞭打たれてから殺される。で、これは理不尽です。で、最後に彼は十字架の上で、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかと叫びました。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか、そう叫んで彼は死にました。不思議なことにルカはこの言葉を伝えていません。しかしマタイとマルコはこの言葉を書いています。エロイ、エロイ、ラマ、サバクタニ、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。イエスはこのような絶対的な孤独と絶望の中で死んだのです。しかしまさにこのことが深い意味を持っていると私は思います。神の子が理不尽な苦しみを受けた、そして絶対的な孤独と絶望を味わわなければならないでいる多くの人々の真ん中に立った、そういうことです。世の中には多くの苦しむ人々がいますが、イエスはその一人になられた。黒人霊家のニグロスピリチュアルの中に Nobody knows the trouble I've seen という歌があります。私の大好きな歌の一つですが、誰にも私の経験した苦しみは分かってもらえない、誰にも私の悲しみは分かってもらえない、そういう意味の歌詞です。 Nobody knows the trouble I've seen, Nobody knows my sorrow, 私の悲しみは誰にも分からない、そう思っている人々がこの世界にどれほどたくさんいることでしょうか。しかし神はイエスを通して、いや、まさにそのところに私もいると言っておられます。私もあなたと同じところに立っている。誰にも理解してはもらえない苦しみ、誰にもわからない悲しみ、しかしそこに神は立っておられる。それだけではありません。理不尽な苦しみ、絶対的な孤独、絶望、それだけで終わるのではないということを神はイエスを通して私たちに示されました。三日目によみがえる、三日目に復活する、命というものはそういうものです。 どんなに深い苦しみや悲しみが続いているとしても、三日目に、つまりしばらくの時を置いて、いつか必ず命はよみがえる。三日目に復活する。で、今日の福音書の箇所に予告されているのはそういうことだと思います。その類まれな物語、受難と復活の物語がこれから展開していきます。祈りましょう。神様、この世にはあなたがご存知のように多くの苦しみや悲しみがあります。その中で嘆いている人々の声が今日もあちこちから上がっています。しかし神様、あなたはその声を聞いてくださいます。どうかそれが確かであるということを私たちに信じさせてください。私たちの叫び声があなたの耳に届くということを確信させてくださるように、そして命が私たちに必ず与えられるということを信じさせてください。尊き主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌296番。4節まで歌います。